皆さんこんにちは、本田健です。今日のスペシャルゲストは、評論家の金美玲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
今日はご自宅まで上げていただいてありがとうございます。
いやいやいや、私ね、出かけるの億劫だから、はい、一番いいのはね、来てくださるとね、とってもね、はい、嬉しいです。
あ、そうですか、ありがとうございます。
は
い、
それで空間もありますし、はい、わざわざどっか借りてっていうよりもね、うんうん、やっぱりここをね、やっぱり利用していただいた方が私は嬉しいです。
あ、ありがとうございます。そして今リビングからニューヨークのセントラルパークみたいな、すごく綺麗な緑が見えるんですけど。
皆さんそうおっしゃる。
そうですね。
なんかね、セントラルパークが見えるみたいだっていうふうに、はい、おっしゃってくださるんですけど、うん、まあセントラルパークほど広く、そんな広くはないけどね、うん、何がいいかっていうとね、桜が色づくのがね、こう、刻々と見えるの。
ああ、素敵ですね。
そう、一番最初の木がね、色づいてきて、それから、一番中央のね、桜並木がこうあって、うん、最後に八重桜が咲く。
じゃあもう2ヶ月は
楽しめそうですね。2ヶ月は無理かな。1ヶ月ぐらい以上は楽しむことできますね。それで、その後は新緑でしょ。で、残念なことに御苑はね、うん、はい、紅葉があまり美しくないの。
あ、そうですか。
紅葉が少なくて。
じゃあこの時期はあまり海外に行きませんね。
まあそれでもちょこっと行ったりしますけど、ちょっと待ってって言うんだけど、ちょっと言いつけとくの。はい、あなたたちちょっと待って、あんまり早く咲かないでよって咲いちゃったり
する。そうですよね。行って帰ってきたら、知ってたらショックですよね。そうですか。まあそういうところ。
でもお花見するんです、必ず。
心か。
毎年ね。毎年ね。一番最初ここ映った時の翌年はね、一、うん、週間、昼夜と。毎日パーティーやりました、一週間。
はあ、そうなんですね。
要するに、まあ、新居、ね、はいはい、披露と同時に、
ハウスウォーミングパーティーみたいな。
そうそうそう、桜を見てご覧いただく。はい、昼夜。一日に2回パーティーやった。
そうなんですね。
めちゃくちゃな人なの。
いや、もう今日は本当に楽しみにして、来たんですけど、もちろんご著書は読んでたんですけど、テレビでもね、よく歯切れのいいコメントって言うと、こういうのかっていうようなので、もう、ゲストの方に、もう、回答ランマのように、なんて言うんでしょう。ちょっとなんか、すごい、そくさかったりとか、こう、英語でプラスチックみたいな人っているじゃないですか。そこに、こう、槍の一突きみたいなコメントをね、ビシッとされて、よく何回かテレビの前で、よしってガッツポーズした覚えがあるんですけど。
ありがとうございます。
本当に歯に衣着せぬっていうのは、こういうことだなっていうのが。
それはね。はい。まあ、私の性分でもあるんだけどね。はい。でもね、イエローカードが出て、レッドカードが出て、降ろされることしょっちゅうですよ。
そうなんですね。でも、その、歯切れの良さのコメントっていうか、それをできる方はなかなかいらっしゃらないですよね。
でもね。うん。例えばよ。はい。小泉政権の時に、うん。最初に田中真紀子を外務大臣に任命した。はい。すべての MC からコメンテーターみんなごますった。ほう。素晴らしい素晴らしい。はい。私一人で。はい。ミスキャストですって言った。ね。
はい。
私がね、公で、つまりテレビでコメントしたことはね、うん、全部時間がね、私が正しいって証明してくれるんだけど、みんな忘れるわけよ。それで言った時はね、イエローカード、レッドカード
なの。いや、そうなんですか。
もちろん、だって私降ろされたんだもん、それで朝日放送。
そうですか。いや、そう盛り上がって楽しいとかそういうのはないんですか。
だってみんなで田中真紀子応援団で、あ、ね、そうなんですか。他の曜日のコメンテーターは、私、田中真紀子応援団団長って言ったの。
へぇ、
それで当時の、はい、まあ8時から10時っていうのは奥様向けだから。はいはいはい。ワイドショーだから。
はい。
当時は女性の 85% が田中真紀子が大好きだった
の。あ、そうなんですか。
そう、知らなかったの。
あ、知らなかったです、ね。
で、それちょっともうちょっと、あれしてください。もうそういう時代に私がミスキャストですって言ったの。
あ、そうなんですね。
そう。でも、歴史は私が、実感は私が正しいって証明してくれるんだけど、うん、みんな忘れてるから。
その時はね、
あなたも知らないし。
いや、多分アメリカに行ってたと思うんですけど。ああ。そうですか。まあそういう、今日は金美玲さんのお話を、まあ、子供時代のことから含めて、
子供時代のお話を伺いたい
と思います。実は、私、台湾が大好きで、台湾にもすごく友人が多いんですけど、その台湾にお生まれになったということで、そのあたりからお話を伺いたいんですけど、お父様とお母様ってどんな方だったんですか？
父親は商社マンでした。
はい。
だから、しょっちゅういない。で、しかもまあ、当時に日本とか、はい。中国とかによく出かけてまして、
うん、はい。
母親は、実家はね、お茶屋さん。お茶屋さんっても普通のお茶屋さんじゃなくて、栽培から輸出、 卸までやってる大きなお茶屋さん、うん、で、そうですね、一大産業なわけですよ、お茶、台湾のお茶っていうのは、ね、
そうです、今でもそうですもんね。
そう、それで、はい、その輸出するまでに行くのっていうのはやっぱり大きなお茶屋さん。で、お前一番トップじゃなくて、まあ、うん、中の上ぐらいのお茶屋さんで、まあまあの金持ちなわけよ。
へ
ー。で、母親はわがまま。
はい。
それで私の反面教師。
うん。
つまり、まあ、わがままでね、贅沢で、美味しいものが好きで、うん、おしゃれで、みたいな。だからそれは私の反面教師なの。で、父親は、まあ、しょっちゅう留守だし、そういう母親にちょっと遠慮したりっていうか、今の日本の家庭と早くからそのパターンなんだけど、私はそこの二人、私が上で妹が一人でっていう、で、そういう、家族です。
そうなんですね。
はい。
お父様は日本語とか英語とか他の言葉話されたんですか？
英語はできなかったと思う。
はい。
英語は、当時別に英語の社会じゃないからね。はい。はい、ただし、当時まだ誰もできなかった中国語ができた。
あ、
まだ中国に出張したり、中国で働いたり。
はい。
つまり、商社マンだからね。
うん。
そういう中国の滞在もあったりしてるから、父親は、ま、誰も、要するに日本統治時代だから、はい、誰も中国語をやらなかった時に中国語できた人。
へぇ、
ちょっと変わったね。語学の、やっぱり、はい、バックグラウンドがあって、
うんうん。
でも私には教えなかったけどね。
あ、そうなんですか？
全然教えなかった。
じゃあ、ご家庭の中では日本語と、
台湾語
ですか？
うん、そうです。はい、はい。生まれた時はね。
そうですね。
はい、僕は台湾語ですから。
はい、はい。
それから、まあ、小学校行くと日本語になるわけですけど。
まあ、そうするともうバイリンガルで、ある意味、その二つの言語を行ったり来たりって形で。
ただ台湾語っていうのはね、国際的な社会で使えないからね、はい、実はあんまり意味ないんですよ。つまりそれが武器になるってことはほとんどないから。
うん。はい。で、それで日本に、後々に留学されるわけですけど、うん、いずれは日本に行きたいなとか、海外に、まあ海外というか、その、中国も含めてですけど、
本当のこと言うとアメリカ行きたかった。
あ、そうでしたね。書かれてましたね。
だってアメリカに行きたいんだけど、はい、
うん、
ちょっとアメリカに行くだけのね、
はい、
なんか手段がなくて、はい、当時今みたいにそんなにね、行きたいところすぐ行けるようなね、幸せな時代じゃなかったんですよ。
うん、
で、まあとにかく、最初に日本で、ちょっとこうね、まあワンステップっていうか、
うんうん、
で、その次アメリカ行こうっていうふうに思ってたんだけれども、はい、沈没しちゃった。早稲田大学に。
でもご本の中に書かれてたんですけど、日本の青年が3人がすごく親切に。
そう。
なんかいろいろ、まあ、それでまた、当時の写真で美人ですよね。
当時も。
あ、ごめんなさい。しました。大失礼しました。当時も。
今も。当時も。
で、これは、皆さん、下心があったのか、これはやっぱりもうなんか彼女のためなんとかしなくちゃって思ったに違いないなと思う。そうかに思ってたんですけど。
ちょっとそこら辺はね。
はい。
本人に聞いてみなきゃ分かんないけども、でも多分そういうことなかったと思う。
あ、そうなんですか。
っていうのは私ね、うん、ボーイフレンドいっぱいいたん、台湾に。
そうなんですか。
ね。で、日本の青年たちは、はい、そこの国際学者で、はい、まあ、留学に来て、
うん、
そこに住んでたわけで、
うん。
で、私はね、親切だったから、
うん。
つまり何かあったらちょっとね、相談すればいくらでも面倒を見たもんだから、うん、だからみんながね、手伝ってくれたんだ。
なるほどね、
で、その中のね、一人とはまだ、うん、今でもね、メールのやり取りありますよ。
へー。
まあ、私、こういうふうに見えても義理がたい人間でね。
はい。
で、毎年ね、年末にカラスミを送って差し上げるの。もう何十年も会ってないのに。
へ
ー。で、その方に。
はい。
そうしたらね、彼ももう引退してるんだけど、すごく知的な人だから、
うん、
去年の年末のね、最後のメールはね、私ももうこれで、やり取り終わりにしますとは言ったのよ。うん、だってもう大変だから、3年から年中、うん、台湾からカラスミ取り寄せてみんなに配ってみたいなね。
そうですね。
そう。で、今年でおしまいにしますということを全部に手紙添えて言ったんですよ。そしたら彼からしみじみとしたね、メール来ました。
へ
ぇ、こんなね、私が、ま、インターナショナルハウスでね。
はい、だ10代ですもんね、まだ。
20代ですけどね。はい、20代全般のね。
はい、はい。
がね、今ね、こういうふうに、まあ、日台交流のために頑張ってる姿みたいな。一人亡くなってるんだけども、
うん、
その亡くなった人が見たらね、涙流して喜んだだろうって言ってくださった。
うん、そうですね、
その人はね、はい、劇的なね、
はい。
要するに、金門島の砲、あの砲撃の時に。はい、
あの方、ジャーナリストだったんですか？なんか
ジャーナリスト志望で。
あ、志望だったんですか？
読売新聞から研修生として派遣された。
うん、いやー、まだ22、3歳って書いてましたね。
安田さん、信之さんってね。だから、その中の一人なのよ、三人の留学生の中の。それで、この、今でもメールのやり取りやってる人がね、安田さんがね、いたら涙流して喜んだだろうって言ってくださった。
そうなんですね。その時感動したのは、その安田さんのご両親が台湾にいらっしゃって、その息子が叶えたかった夢を、
果たさせてください。
もうそれもすごくなんか涙が出ました。
そうなの。
やっぱりそういう、なんて言うんでしょう、こう。
実はね、そこにはちょっとした美しい誤解があってね、安田信之さんっていうのはね、実はね、台湾に来た時にね、私が紹介した女性を、まあ、ちょっとね、気に入ったっていうか、すごくちょっと憧れてたんですよ。はい、それで、その、東京へ帰った後に、はい、まあ、ご両親にね、要するに台湾に好きな人ができたみたいなこと言ったのよ。
あ、そうかそうか。
ね。はい。それで亡くなっちゃうわけじゃないですか。
そうか。
じゃ亡くなっちゃった後に、その片思いの彼女は知らないわけよ、その片思いが。
は
あ、ね。でも私は最後まで面倒っていうかさ、いろいろやったわけよね。
はい、はい。
そしてお母様がいらして、俺を言ったわけよ。うん、私に会った時に、どうやらね、ひょっとしたら息子が好きなのはこの人と。
美人だ、美人だし。
ひょっとしたらだよ。
はい。
これ私の推測なんだけど。
そうなんですね。
だからお母様はひょっとしたらね。
そう思いますよ。
ね、ひょっとしたらっていうんで。それで私もね。
ガールフレンドだね。
ギリがたく最後の最後まで付き合ったし、日本に来てからもね、みんなでお墓参りしたり、その。だから私はね、違うと、わざわざ違うとも言えないじゃないですか。
確かにそうですよね。ね、
で、だけど多分ね、多分ご両親はひょっとしたらね、自分の息子が思ってたのはこの人かな。ね。
いや、もう映画になるんじゃないかなと思ったぐらいです。
それで私ね、
はい。
だからしかもせっせと毎年ね、
はい、
きちっとね、まあ義理がたく、来た時もすぐ、挨拶に行ったしね。
ああ、それ思います、思います。
いい関係がずっと実は続いてるんですよね。
それはいいですね。
そうね。だけどもね、実は根っこのところでちょっと違う。
でも台湾で大ヒットしたともこさんが主人公の、あったじゃないですか、映画が。
あります。
あれのような感じですよね。
安子19歳。
ああ、ですよね。そうそうそう。だからああいうような感じだったのかなと思って。
いや。ね、友情であることは間違いないし、仲がいいことも、親しいことも間違いないし、最後まで。
もう絶対なんか恋愛があったと思ってたんですけど。
だから、ご両親はね、ご両親はそう思ってるかもしれないんだけど。だけど、実は安田信之さんがね、好きな人っていうのはね、私の知り合いで、パーティーやった時にね、紹介したんですよ。で、その子はまた素敵な彼女でね。実は私の妹の同級生なんだけども、それがまた素敵な子なのよ。
またなんか国際的なドラマがあったんでしょうね。当時のその。
でも私は、はい、ヒロインじゃないのよ。
頑張っときゃわかりませんからね。
いや。だけども、はい、ね。一応義理人情っていうか、に、熱いから、からずっとね、お付き合いはしてる。
なるほど。ね、
面白いのよ、本当に、ね。
もうだって、60年ぐらい前の話です
よね。そうですよ。60年ですよ。
そうですよね。まあ、そして、1950年代に日本にいらっしゃって、で、まあ、紆余曲折があって、早稲田に入学されるわけですけど、すごく面白かったのは、当時みんな留学生は商学部を受けたっていうので、ね、で、なんで商学部かなと思ったらよかったり、ちょっと
そうなんですよ。私ね、情報不足なわけよ。はい、留学生の、グループがあるわけ。
はいはい。
で、みんなでいろんな情報をシェアしてる。
はい、はい。
私一人で来たんですよ。
ああ。
私何でも一人なわけよ。で、その人たちの、は、もちろん学校入った後で知り合いにはなるけど、入る前は知らないわけ。
そうですよね。
うん、後でね、分かったのは、当時のその小学部の学部長が、
はい。
早稲田は地球のね、真上にある。すべて、すべて入れますと。もうできない子も何もかも全部入れたからね。
は
あ、いい加減だったよ。
そうですよね。うん、でもそれを知らずに英文科を受けられたんですよ。
そうなんだ。私だから政経の新聞科か。
はい。
ちょっとジャーナリストになりたい。
やっぱりジャーナリスト志望だったんですね。そ
うなの。だから政経の新聞科、文学部の英文科かって両方ね、どっちかと思ったんだけども、いずれにせよ英語をちゃんとやっとかないと、アメリカに行ってもね、
確かに。
役に立たないだろう。父パパだけでしょうがないだろうと思って、英文科に入ったのが、これまで全く違ったわけよ。つまり、早稲田の英文化ってのは英語を教えるところじゃないのよ。
そうですよね。
うん。はい、全部翻訳でみんな読んで、 わけのわかんないこと言ってるだけだから。早稲田って本当にいい加減な学校だから。
まあでもその代わりすごく作家の方たちも結構多いですからね。
だから自由で、中退してね、要するに自分の能力伸ばせばいいんだけど、うん、学校でね、なんか言おうと思っても大間違いよね。
なるほどね。
でも楽しい。
はい。
キャンパスは自由でいい。学生の身分が最高。
はあ、でもその時ちょうど日本だと学生運動の時期だったんですよね。
60年安保ですよ。私59年に来て。
そうですよね。
いきなり60年安保
でした。いきなりだって新入生でもその洗礼を受けたわけですもんね。
いや、私外国人だから、はい、立ちるべきじゃないと思って、観察者だったんだけど、いろんなことがだから見えてきてよかったですね。つまり日本人はあまりにも物事をちゃんと見てないっていうこと。うん、で私はたまたま外からも内からも眺めたんで、なんかよく分かった。あの時にね、60年南方の早稲田のキャンパスにいて、朝日新聞が煽るとこうわーっと盛り上がって、引くと全部引いちゃおうみたいなね。まあその時それほどね、まだそのいろんなことが分かったわけじゃないんだけど、でもあの体験は得難いね。
そうですよね。もう大先輩からいろいろ、私も早稲田だったんですけど、その当時ってすごいなんかもう映画の世界みたいですもんね。まだ二十何年後に入ったんですけど、それでもまだ学生運動のその残りみたいなのあったもんですから、その当時の話を伝説みたいにして聞いてるわけですよ。まあ、だいぶその偏った話だと思うんですけど、でも本当に学生が世界を変えられるって信じて動いていた時代でもあるわけじゃないですか。それはもう20年経ったらもうすごくしらけてしまったので。
それはちょっと違うね。
そうですか。
私に言わせるとあれはごっこでした。
うん、そうですか。
ええ。ごっこ。それで、最後まで残っていた人はみんなね、やっぱり落ちこぼれていったよね。社会から。
そうなんですね。
それで途中でね、就職活動の時期が来ると、みんなね、スーツに着替えてね、大企業のね、玄関並んでた。
あ、そうなんですか。
あの頃とは今と就職活動違うから。みんな並ぶん、10月1日かなんかで。大企業の正門でみんな並んだ。
そうなんですね。
だから私に言わせるとさ、インチキ。まあ、ごっこ。
それまでやってたのにね、そろってひっくり返るわけですもんね。
そう。それでね、最後まで説を通した人はみんなね、落ちぶれていくか、それこそその、囲まるとか、なんだかとかのね、小さい、ね、とこにこもって、一生をね、まあ、ある意味で、引きこもりみたいなっていうか。
どっちかに
結局、そう。私見てましたからね、ああいうもののね、どれだけインチキかっていうことよく分かった。それはね、やっぱりね、朝日新聞かなんかに驚されて、それ若いから。若いからね、なんかこう、ある種その信じて突っ張っていったっていう。だって、角田隆二を今書いてるでしょ。はい、井上成賀氏の本を。
はい。
ね。だから純粋なね、その、青年が、なんかちょっと違った刷り込みをやられて、ある意味ではね、ずっと狭い世界に入っていっちゃうようなね、その人にとってはすごい悲劇だし、社会にとってもとっても大きな損失ですよね。
そうですよね。で、そのちょうど同じ時期に、ちょうど台湾の、その独立の、そのいろんな、流れともまた繋がっていくっていうのを5本で、拝読したんですけど、ちょうどアメリカ人の友人から、ある雑誌をもらったところからスタートするっていう話だ。
どういう雑誌？
台湾の。
違う。
あれは1960年ぐらい
ですね。60年に、台湾青年が創刊されるんです。
台湾青年だ。はいはい。
ね。
はい。
だから、来た翌年。
うん。
で、キャンパスでは、ああいう60年の安保である。それで、その、台湾青年っていう雑誌をもらったときに、はい、びっくりするわけ。
うん。
こんな雑誌を出すね。能力と勇気とね。そういう台湾人がいる。見ればわかるんですよ。これは間違いなく台湾の留学生が出してるなって。
それは日本語でだったんですか？台湾語で？あ、日本語だったんですか？
そうなの。そうかも。で、着いたんですよ。はい、私の、下宿に。
うん、
で、着いた当日に、あるアメリカ人とご飯食べに約束してる。
うん、
そのアメリカ人となぜかっていうと、あの人も国際学者にいたんです。つまり3人の日本人の留学生がいた。
うんうん、
国際学者っていうのは、日本語で言うとインターナショナルハウス。鳥居坂の日本文化会館。
はい。
そういう組織なの。で、そこにはだから各国からの留学生だとか学者が来るんです。で、そこにいたアメリカ人の学生が、タイプが打てないの、アメリカ人のくせに。
そうなんです。そうなんですね、そんな。
それでこれからね、レポートとか論文出そうっていうのに、ね、タイプが打てないって言うから、私が打ってあげるよって言ったの。
へ
ぇ、ね。それで私が打ってあげたわけよ。で、それが彼は台湾から日本へ今度は留学に来たわけ。
はい。
それで、まあお互いに なんか連絡する方法、電話番号、下宿の電話番号知ってたんでしょうね、うんうん。ご飯食べようって言って。飯田橋の駅前で約束、お茶を約束した。うん、その当日に台湾青年の送還号を、が届いたわけ。
それはもうすごい偶然ですね。
だから運命よ。運命ってあるんですよ。出会いっていうのが。出会いっていうのがある。だってその日にもし私がそれをもらってなかった、あと2、3日遅れてたらね、私はひょっとしたら台湾青年に入ってなかったかもしれない。
そうでしょうね。
まあ、いずれ入ったと思うけどね。でもね、本当にね、劇的なね、あの、送還号をもらって興奮して、すごいと思った時に、アメリカ人との食事をする約束があって、それでタクシーに乗り込んで彼の第一声が台湾青年って知ってるっていうの。
へえ、もうそれが運命だったんですね。
それが運命。
それが後に31年も台湾に帰れないきっかけになるとは。
なっちゃう。
その時思わなかったわけですよね。
そう、絶対思わない、そんなこと。で、私ってものすごく無鉄砲だし、好奇心が旺盛だから、こういう、この人たちに会いたいって言ったら、会いたいって言っちゃったの。
へえ、でもその時はその危ないとかそういう感覚はなかったんでしょ？
あのね、危ないとかそういう前にね、好奇心なの。極楽トンボだから。
そうなんですか。
こんな素晴らしいね、勇気のある台湾の留学生に会いたいと思っちゃったの。
へ
え。私って結構バカなの。
計算できなかったんですね。
あれ計算しない。できないんじゃなくてしない。
は
こうしたら得するだろうなとかね、うん、損するだろうなって。だってほら、うん、コメンテーターやってても。
そうですよね。
これいや、下ろされると分かってるの
に。分かってても行くわけですもんね。
計算しない。もうちょっと、計算したらもうちょっとマシになったから。
いや、でもそれだとつまんなくて結局飽きられて一緒ですよ。それよりやっぱ貫いた方がかっこいいですよね。
いやいやいやいや、たまたまこう同じ。あ、これね、はい、性分。変えようのない性分。
いや、でも面白いですね。それであの、その後に、結局その、また台湾に帰られた時に、なんかスパイのようなことをするって、あの、どなたかに伝言を頼まれたって。もうなんか怖い、ドキドキして読みましたけど。
あのね。
はい。
最初あの人たち会っても私正式に加入してないわけ。
ああ、そうかそうか。会っただけでね。
会ったんですよ。ね。会って、それでそのアメリカ人ね、今でも名前覚えてますよ。うん、後にアメリカに帰って大学教授をやりましたけど、私に言わせるとね、CIA じゃないかと思うわけ。それだけのことをやるっていうことは、それともまあよっぽどこのね、うん、台湾だとかその問題に興味があって研究してたのか、それわかんない、うん。確かめたわけじゃないから、うんうん。でも彼は私たちが貧乏な学生生活を送ってた時に、二間のね、部屋を借りて、で、私たちをそこにね、あの、読んでくれた時にうなじを取ってくれたからね。忘れもしない。だからね、うん、私たちよりはよっぽど豊かな学生生活をしてたわけなんだけども、だからこの人と縁ができたのは、要するに、アイハウスで、インターナショナルハウスで彼が台湾に留学してた時に、さっき言ったようにアメリカ人のくせにタイプが打てないんで、私が打ってあげたわけよ。で、彼はそれをオンに来て、で、私を食事に呼んでくれた。そしたらタクシーに乗った瞬間に彼が聞いたのは台湾青年知ってるかっていう話よ。ずっと、これがまた運命的な出会いで、その日私は受け取ったのよ。その時の私の反応を見て、彼は、あ、この人は本物なんだと思ったわけ。
スパイとかじゃなくてね。
スパイじゃなくて。それで、この人たちに会いたいって言った時に会いたいって言ったの。それで彼が、そこのトップに二人にね、その、会いたいって言ってる人がいるって言ったら、うん、自分から売り込んでくるのはみんなスパイ
だ。いや、そうですよね。わかります、わかります。
しかも女だろ？役に立たないって言われた。
へえ、そうなんですか。
もうすっごい保守的なの、交渉道というやつ。
でも女性の方がなんか役に立ちそうですよね。
最近はね。
はい。
昔は違う。
そうなんですか。
私第一号だもん。
へ
え。私はね、台湾青年のね、あの、会員第一号女性。
はあ、そうなんですか。
女性第一号でね。
うん。
長かったよ。他に女性の会員ずーっといなかったから。
そうなんですか。
うん、だからね、無鉄砲なんよ。私ってね、無鉄砲な人なの。
面白いですね。
あんまり計算しないで。
で、それで台湾に帰って、大臣か誰なんかが会われたんです
か。いや、だから大臣っていう国会議員。
はい、あ、国会議員か。
ね。
はい。
あのね、当時ね、あの、なんだかわけわかんないんだけども、多分ね、その、アメリカ行って国連かなんかにこういろんなことを訴えたいとかなとかっていろんなね、今から考えるとね、そういうね、ことをしたいというね、唯一の野党の議員がいたんですよ、台湾の。それで行きたいと思って、 一生懸命ビザを申請してたんだけど、なかなか出なかったの。うん、で、待ちきれなくて台湾へ帰っちゃったわけよ。うん、で、彼は帰って間もなく降りたわけよね、うん、ビザが、うん。で、それが、要するに、別に公になんかこうできないことらしくて。で、私ちょうどね、まだその時台湾に帰れたんですよ。うん、私、日本に来てから3回ぐらい台湾帰ってるんだけども。うん、最後の1回だったと思うんだけども、うん。で、台湾に帰るっていう話を、その交渉堂という人に言ったらね、ちょっと話があるからって言って、神田のバーに呼び出された、うん。私ね、飲めもしないのにさ、うん、カクテルいっぱいでね、ちょっとね、メッセージ頼めないかって言うわけよ。うんうん、私ってね、突っ張りだからさ、ノーって言えないわけよ、そういう時。それ、イエス、うん、いいよって言ったの、はい。で、この人に会ってくれたの。で、その時も分かったわよ、この人。唯一の野党だからね。その時はかなりびっくりしたんだけど、うん、でもね、ノーって言えないわけ、うん。で、暗号みたいなこと言われたわけ。
へぇ。
だから、私には全然分かんないわけ。内容がどういう意味なのか。
なるほど。
でも、要するに覚えて、そこの言葉を伝えてくれた。
そう書いちゃダメなんですもんね、多分。
別に書いちゃダメだ。うん、ね。で、それを、で、その人はたまたまね、娘がね、武蔵野音大に留学してるから、うん、一面識があるから。
なるほど、なるほど。変じゃないですよね、お嬢さん。
変じゃないのよ。変じゃないの。そう、自然なのよ。
会いに来てんですもんね。うん、
それでね、うん、電話したんですよ。お嬢さんからのね、ちょっと、伝言預かりましたから、一度お会いくださいって言って。うんうん、それも怖いからさ、うん、ギリギリもうね、台湾から日本に戻るね、もうギリギリまで待って。で、行ったのやっと。うんうん、それで与えられたね、言葉ね、うん、内容私全然わかんないんだけど、うんうん、暗示て、うん。それで伝えたわけ、うん。で、その人にもきちっと通じたんですよ。
ほう。
やれやれと思ったらさ、うん、これもっと書いてくれてよっしゃ。もうね、ノーとまた言えないわけよ。うん、で、これは1枚2枚じゃどうってことないけどね、うん、これだけになるとね、
そうですよね。
傾向がわかっちゃうわけ。
うんうんうん、
まったくもう本当にひどい奴らでさ。
それで私自分たちは捕まらないんですもんね。
持たせて。それで私ね、怖くて帰れないわけ、まっすぐ家に。台湾に帰ればやっぱりね、日本にいる時とね、違ってね、恐怖心がやっぱりね、募るわけ。
そうなんですか。
そうなんです。あ、無意識にね、万が一、なんかこう分かったらもう私は二度と日本行けないだろうなとかさ。うん、ね。で、私ね、うちのボスに行ったことあるもん。大切なこと私に教えないでって。私ね、うん、要するに、拷問されたらひとたまりもなく全部喋っちゃう。だから何も言わないで、教えないでって。
大事なことをね。うん、
と彼はまた脅かすわけ、うん。そんなにすぐに喋っちゃったらね、嘘だと思ってもっと拷問されるよって。
怖いな。でも冗談じゃないですもんね、当時は。
冗談じゃないのよ。うん、そしかも台湾の土を踏んだ時にね、うん、恐怖心ってのは日本にいる時とね、全くやっぱり違う。別次元のね。うん、それでそれをもらった資料をね、家に持って帰れないのよ。怖くて。
そうですよね。
うん。で、台湾には当時ね、委託商売をやってる人がいて、つまり、私が日本から持って帰ったものをそこに預けると売ってくれる。マージン取って。
へ
ぇ、うん、仕入れてじゃなくってね。そういうとこと私なんか親しいもんだから、うんうん、何もないふりをして、うん、ちょっとこれ預かってって言って、うんうんうん、預けて、うん、その店に。うん、最後の最後までその店に預けて、うん、さてどうやって持って帰ろうか。うん、でもちろん、その議員が喋った新聞の切り抜きだとか、なんとか、やっぱり、だから1枚や2枚じゃどうってことないんだけど、うん、たまるとね、
うん、
傾向が全部わかっちゃうじゃないですか。うん、しょうがないから、うん、日本に持って帰るもののね、包装紙として包んで。
あ、包装紙として。賢いですね。
だって一生懸命頭絞ったの。
へぇ
しかもよ、うん、ね。私当時ね、トップだったの、通訳として。つまり日本語、中国語、はいはい、英語もできるしね、うんうん、台湾語も。だ当時国民党のお偉方が来てもね、私を指名するわけよ。だから私と、国民党のね、お偉方とも知り合いなのよ、実は。
そうか、そうか。なるほど。う
ん、ね。その人からね、散々ね、勧誘されたの。帰ってきて僕の秘書をやってくれって。自分にはそういう国際的なセンスのある人がいなくてね。うんうんうん、だからね、無条件で台湾大学にね、転校させるからね、帰ってきて僕の秘書をやってくれって散々ね、言われた人がいて。で、その人が やった座談会に、うん、私が通訳やった時に、岸信介が私の生目前に座ってた。
へ
ぇ、岸信介と彼の座談会で私は通訳やったの。
あ、そうなんですか。
そうなの。そういうね、実は私はいくらでもね、帰ったらね、国民党でね、うん、偉くなったのよ。
そうですよね。突っ張ってなければ。
でもその後落ちぶれるけどね。
ああ、そうかそうか、そうですよ。今、時代的にね。
でもその人に、なんと、夏休みになるとね、うん、国民党はね、軍艦派遣して、留学生をね、ただでね、台湾へ連れて帰って、軍中慰問させるわけ。
へえ。
それでまた送り返すわけ。軍艦で。ただなわけよ。
ああ、飛行機が。
ね。
はい。
それでね、要するにその、台湾の学生がこんなにね、国のことをね、愛してますっていう、パフォーマンスなわけ。
なるほど、なるほど。
それで軍艦でね、送り迎えするわけ。
へ
え。私帰った時は軍艦じゃなかったんだけど、はい、この危険なものを持ってるからにはね、うん、敵の中に飛び込むのが一番いいと思ったの。
ほう。
というのはね、税関で調べないから。
うん、あ、確かに軍艦に乗るんだったらね。
はあ、それで、通訳頼まれたから、はい、ちょっと頼みがあるんだけどって。
うん、
私来るときはね、来たけど帰りね、ちょっと飛行機のね、その、運賃もね、ママにならないから軍艦乗っけてくれるったら、一言で OK。
へ
え。独裁政権だから。
あ、そっか。すごいですね。綱渡りですね。
それ軍艦に乗るためにはね、うん、税関通らなくていい。
へ
え。全部フリーパス。それで帰ってきて、ね、全部開けて、包装紙にしたものを平らにして、ね、それで、まずその交渉堂とね、神田のね、安いバーでまた会ったわけよ。飲めもしないカクテルを。しかも台湾から持って帰ってお土産まで、あげて、任務果たしましたって。なんてしたと思う？
あ、なんか、お疲れ様とか言ってそうですけどね。
本当にやってくれるとは思わなかった。
そうなんですか。
台湾に帰ると
も命がけで言ってるのにね。
え？
命がけでやってるのに、ね。
いや、もう別に本当に命がけじゃないのよ。バレたら。
もしバレたら、うん、当時から考えたら、少なくとも刑務所にいられることは間違いないですよね。
そう。もちろん、うん、
まあ、死刑まで行かなくてもね。
そう。うん、死刑までは行かなくても間違いなくね、うん、島流しですよ、
うん。
だって何でもなくても島流しになるから、みんな。だからバレたら間違いなく島流しですよ。だから、OK って言っても書いてビビる人いっぱいいるじゃないですか。
うん、そう。
で、現に捕まった人もいるしね。
へ
ぇー。ご挨拶よ。本当にやってくれるとは思わなかったって。
うん、それ聞いてどう思ったんですか？
私、今でも忘れない、
うん。
本当にやってくれるとは思わなかったっていう一言を聞いたときにね、うん、これって本当に大変なことだったんだ。
あとでね。でもその後にそれで、その、政府のブラックリストに載るんですよね。
そう。それはね、
はい、
台湾討問会やったから。
あ、その、
つまり台湾ってのはタブーなのよ。中華民国でなきゃいけないの。すべての団体は。すべての団体は中華民国同学会、
うん、
中華民国同協会、
うん。
で、日本で一番最初に台湾名乗ったのは私なの。
そうなんですか。
またそうやって無鉄砲なことやる。
でも普通の日本人にしてみれば台湾と中華民国のその区別がよくわかんないですよね。
当時もっとわかんなかった。
うん、
だからね、私がどれだけ無鉄砲かっていうことですよ。団体でね、台湾最初に名乗ったのは私ですから。
そうなんです。
早稲田大学で。
で、台湾っていう言葉を使うことがもう。
タブー。
もうそれがもう怖いことだったんですね。
つまり、カミングアウトなの。
へ
ぇ、台湾って名乗った時はもうすでにカミングアウトなの。
へぇ、
だから、日本人には理解できないの。独裁国家っていうのはこういうもんなんだって。
そうですよね。まあ、戦前だとね、そういうこともあったかもしれませんけど、1960年代ですもんね。
うん、
もうつい最近の話ですもんね。
そうなんですよ。
で、それでね、僕いろいろ、ご本、見せていただいて、旦那様はすごく優しくて理系で、なんかおとなしくて、とてもそんな無鉄砲の人を奥さんにするようなタイプには感じないんですけど、この旦那様とはどうやって出会われたんですか？
うちの旦那の子と別れるとね、
はいはい、
僕みたいに優等生でね、
うん、
こんなにね、
うん、
要するに今まで何も反逆的なことも悪いこともやってないのに、
ずっと優等生ですもんね、
僕がね、うん、独立運動をやるんだから、蒋介石がどれだけ悪いかということがわかるだろうって、これが彼のセリフ。
へぇー。そうなんですね。うん、
彼ね、マンコンのその要するに熱情がね、
うん、
反国民党なのよ。
うん、
でもそんなことをチラッとでもで表したらね、うん、 出てこられないっていう、捕まっちゃうから。
なるほど。
それを隠して、うん、日本のね、土を踏んだ途端に、パーッと爆発した。
あ、そうなんですね。やっぱりじゃあそういう要素はあったんですね。うん、
要素ってめちゃくちゃあったよ。うん、彼めちゃくちゃ知的な人だから。
そうなんですね。
どれだけ国民党がおかしいってこと、私は感覚的にしか分かってなかったし、
なるほど、なるほど。
で、彼はすっごく知的な人で、ね。だけどそんなことチラッとでも出そうものなら捕まっちゃうし、うん、
なるほど。
だから自分がもうとにかくね、台湾を離れなければね、絶対にそれをね、悟られないようにしなきゃいけないって言って、ずーっと抑えてた。
そうなんですか。なんか、もうてっきり理系で政治には興味がなくて、
うん、
で、そして日本にいらっしゃってから、金さんの影響で、
あ、違う、全然違う。
あ、そうなんですね。
私たちそれぞれがね、同じこの志だから結ばれた。
そうなんですね。
私の影響じゃない。
へ、
私が最初に彼に会った時にね、うん、すごくびっくりした。こういう人がいるんだって。で、向こうもすごくびっくりした。
うん、女性で。
女、そう、女性なのに、うん、女の子なのにね。こんな人がいたかっていうね。それぞれがすごくインプレッシブだったの。
あ、そうなんですね。うん、
全然影響しちゃったんじゃなくて、もともと持ってたのが、ある日出会って、しかもそれが、座談会だったんで、もろに出るわけよ。自分の、その、誰が、
ね。
そこでお互いに、おう、こんなのがいたんだっていう。
そこで恋に落ちたわけですね。
それで、
はい、
突然電話かかってきて、
はい、
なんかすごいね、選挙に落ちたらしいのよ。学生会のね。あの人地味だから、あんまり人気なくてね、選挙に落ちた。ね。それで欲求不満でさ、もう悔しくてどうしようもなくてね、うん、朝早く電話かかってきたのよ。なんか選挙に起こったのがね、
はいはいはい、
もう胸いっぱいのこんな悔しさで、それを誰に、そのね、吐き出そうかと思ってね、突然ね、うん、私に電話かかってきて、したらいい、ね、うん。遊びに行っていいかとかいいよってさ。もうでもね、何しろ何もわかんない人だからね。不二家のね、ケーキを持ってきた。不二家と思ったんだけども。
可愛らしいじゃないですか。
可愛らしくないよ。もうちょっとマシなの持ってこいよ。しかも、
はい、
午前中に来て、私の妹方まだ台湾帰ってて、私一人だったんですけど、はいはい、朝来てよ、
うん。
しょうがないからお昼食べさせたわけよ。
うんうんうん、
帰らないわけよ。そういうの。あなたお腹空かないのって空かないってわけ。でも私は空いた。また夕ご飯食べさせて、一日喋ってる。
へえ、楽しかったんでしょうね。
まあ、ね、彼の言葉を借りると、
うん、
台湾にいた頃、その一番上のお姉さんに、うん、自分の理想の女性はね、
うん、
自分の話したことを 100% 理解してくれる人だった。
へえ。
ただお姉さんがね、あんたそんなこと言ってるとね、うん、一生結婚できないよって言った。で、その日に、なんか朝から夜までいて、その時思ったんだって、ここにいたって。自分の喋ってること 100% 理解してくれる人が。
はあ、そうなんですね。
ね、思想的にも一緒だし、言葉が通じるわけ。
そうか、そうか。
あの人も、おそらく、日本にいる台湾人としては、日本語がも、最も、
うん、
レベルの高い人だけど、
あ
なた九州生まれだから。
日本生まれですもんね。
そうだ。だから、インチキだっての、私は。あんた日本語母語でしょって。本当に偉いのは私よって。
後で勉強してるんですもんね。小学校
から。だから、まあ、そうやってね、まあ、ちょっと、お互いにまあね、そこら辺は認め合ったんだけども。
お二人はじゃあ、台湾語で話されてたんですか？日本語
あの人台湾語できないの、あんまり。
え、そうなんですか？
めちゃくちゃ下手。だって、引き上げていった、引き上げていって、日本語しかできなくって、それで学校では中国語が始まったから、
うん、
勉強で覚えることはできるけれども、台湾語っていうのは、要するに生活の言葉だから、うん、めちゃくちゃ下手ですよ。
あ、そうなんですか。
だから言ったの。私の方がよっぽど偉いんだって。
両方できるんです、ね。じゃあ普段は日本語で話されてたんですか？
全部日本語よ。
あ、そうなんですか。
家庭は全部日本語。
へぇー、うん。面白いですね。
うちの子供に台湾語できないよ。
なんかもったいないですね。
いや、もったいなくない、
うん。
一つの言葉をね、100% ね、できるようにして。う
ん、あ、
中途半端なの、私は反対。
書いてましたね。
うん、
そうなんですか。
そうなんですよ。本当にね。なんかね、全くね、本当はね、語学に才能のない人なの。
うん、
でも、すっごく知的な人だった。
そうなんですね、うん。でもなんかもう、ご本の中に旦那様のね、ことが出てくるたびに、すごくなんか、すごく愛情がいっぱいあったんだなと思って、読ませていただいてたんですけど。なかなかね、その3。で、そして、お二人とも台湾に帰れなかったんですもんね。で、じゃあお父様とかお母様が具合悪くなった時も帰れなかったってことですか？
全部。二人とも。
うん。
親不孝しました。
そうですね。ご両親が日本に来ることもなかったんですか？
来られないの。当時。
はあ。
今のね、今の世の中から考えられないようなね、うん、もう鎖国でしたよ。
そうなんですね。うん、そういう意味ではお二人ともすごい辛い思いされたんですね。
あのね、
うん、
親が入院したとか、葬式だとかと言って、うん、あの、大使館に行って、
うん、
反省書を書いて、パスポートもらった人もいる。
あ、
変更せざるを得ないわけ。
そうですよ ね、 ね。
だから病気で踏み応える、うん、葬式も踏み応える、
うん、
最後に転校するのはね、うん、遺産を相続。
あ、そうかそうかそうか、うん、それ全部諦めたって書いてますね。
全部諦め、
あ、
全部諦め、
うん、
諦めるというよりも最初からそういう選択はない、
うん
うん、突っ張りだから、
うん、それ ご夫婦ともそうだったってことですもんね、うん、
彼は大したお金ないからさ、
うん、
でもね、
はい、
うん、自分のねお金で両親のために買った家がね、
はい、
あの一軒ねあったんだけど、それはだからもう結局、はい、両親が死んじゃったらね、
うんうん、
もう妹さんが管理したのかな、
うん、
なんか親孝行だからね、13箇所ね掛け持ちしてこう、うん、家庭教師やってね、両親のために家を一軒買って出てきたのよ。
そうなんですか、うん、いやすごいですね。
すごいでしょ。
うん、そうなんです
か。あのね、絵に描いたような優等生なの、うん、そういう人が自分で言うもん、
うん、
そういう僕がね、うん、反国民党をやるんだから、うん、反対運動をやるんだからどれだけね、蒋介石が悪いやつか分かるだろうって、
うん、
と言ったのは彼の言葉よ。
なるほどね、うん、でもそのまあ、大きい曲折があって、結局最終的にある意味で、その、夢見たのが実現したの50、もう6年、7年ぐらい経った後ぐらいですよね。
だからね。
一番最初からカウントすると。
私たちね、
はい。
人よりね、
うん、
何十年も前に走っちゃったわけ。ね。みんなついてこられないのよ。時代が変わってね、やっと今私ね、多分2年か3年前走ってる。だから私いつも言ってんの。時代が私に追いついたんだって。ちょっとね、あんまり速く走るとね、誰もついてこないからね、
うん、
大変よ、
うん。
うん。一番先を走ってる人間ってね、今みんなほとんど死んじゃったからね。
そうですよね。
うん。
まあ、明治維新もそうですもんね。
そう。
うん、
そういうね、しぶとくね、生きてるのはね、うん、私が突っ張りでね、
うん、
ストレス感じないから。何があっても結局ストレス感じないのよ。
うん、
ちょっと変な人なの、私。
でもやっぱそのなんかこう、筋を通すところが、やっぱり今までお元気で幸せにこれで秘訣なんでしょうね。
でもね、自分は筋を通してるつもりだしね。まあ、それなりにちゃんと生きてきたと思うけどさ、うん、すんごいジョールばあさんだと思われてた。こんなもう本当に厄介なばあさんもいないと思われることもあると思うよ。
はあ、でもそれはそれでいいんじゃないですか。
まあもちろんいいよ。
ねえ、それで。
それ、そう、私、うん、嫌われて、うん、ねえ、なんぼだからね。それいいの、それはいいの。全然平気。でこの前も爆弾落としてきてさ、もうね、こんなジョールばあさんと思われてるだろうなと思いながらもね。うん、でもいいの、いいんです、それは。本当に。別にさ、私、ごますってね、
うん、
なんか、得しようと思ってるわけじゃないし、
うん、
どうせね、ごますったって何もくれないし。
でもそれはやっぱり、
ね、1億くれる、1億ぐらいくれるって言うなら吸ってもいいよ、ごま。
いや、でもそれがやっぱり素敵なんでしょうね。で、それでまあ、現代にね、また話を戻したいんですけど、はいはい、まあ、それで金さんがおっしゃってることの、やっぱり多くは日本人の特に若い人に聞いてもらいたいなと思うことが多いんですよね。
はい。
やはり、ユダヤ人ともずっと付き合いがあって、まあ、イスラエルの建国の話とかもよく、その方たちのお父さんお母さんがやった話からよく聞くんですけど、その平和とか自由とかっていうものっていうのは、ない人にとっては命がけで勝ち取りたいものじゃないですか。でもその、ある国の人たちにとっては空気のようなもので、なんかその辺がすごく皮肉というか、生まれた時からあったら、それがそのどれだけありがたいかっていうのは分からないもんなんですよね。だからそういった意味で今の日本の若い人たちが、そもそもパスポートも持たない、海外に行かないっていうのはどう思われます？
私ね、パスポートなかったから、
うん、
まあいろんなね、苦労があったけどね、それでもね、どうしてもね、そのヨーロッパで、ウィーンで最初に、開かれる世界台湾人同協会にね、オープニングに行きたかったんですよ、うん、でパスポートなしでもビザをくれる国がね、オーストリアだったの。
へー。
だからいきなり上に行きましたよ、パスポートなしで。
それは どうやって出るんですか、日本を。そもそも。
まずはね、
うん、
法務省行くわけ。
はい。
で、法務省に行って、再入国許可書っていうのをもらうわけ。
あ、
そこにもう一度日本へ入れますよって。はいはいはい、それでそれはパスポートでもなくってね、ペラペラの紙はね、三つ折りぐらいになって、カードみたいなもんなの。だけど、なぜか法務省くれたんですよ、それを。で、それを認める国と認めない国がある。
うん、
ドイツだったら絶対ノーだ。ね。で、オーストリアっていうのはなぜか緩いんですよ。で、オーストリアの大使館へ行って、それでそれでね、ビザをもらって、まずオーストラリアに、とにかく大会がオーストラリアだったんで、私の最初のヨーロッパってのはオーストリア。で、ウィーンで、座談会というかセミナーがあったわけよ。その時に一躍キム・ビレインが台湾人に知られるようになった。あの時のそのディスカッションっていうか、要するにディベートでね。
うんうんうんうん、
それからが、その後2回目は参加しなくて、3回目がね、ロサンゼルスでやったんですよ。で、その時もね、ロサンゼルスだから、台湾の人もいっぱいいたけども、うん、中国系の人もいっぱいいたの。要するに外省人って言われる人もいっぱいいた。はいはい、大使館がね、台湾の当時の大使館がね、動員したの。全アメリカからね、飛行機の切符出して。動員したの。そう言ったらね、みんなビビっちゃってね、翌日のディスカッション大変だって、うん。講演はいいんですよ。
うん、
ホームビンが講演したんだけど、うん、それは誰も何も言えないから講演は、
うんうん。
次の日がディスカッションなわけ。そしたらホームビンがね、キャンセルしたらって言うからな。それで私ホームビンをね、もうサポートしなかったのはね、いざという時に逃げるかと思ったのよ。
ね。すごい。うん、
そう、
うん。
いや、そんなことしたくないって、
うん。
唯一ね、大切なのはね、うん、拍手なのよ。向こうは動員するの、全アメリカから留学生よ、
うんうん。
こっちの人間がね、少なかったらね、拍手が少なかったら、内容がいくら良くてもね、負けて見えるわけ。
うん、そうですよね。
でも日曜日だったの。私は一つね、台湾人協会があるんですよ、
うん。
台湾人協会の人にね、朝ね、礼拝が終わったらね、午後から全員動員しろってさ。
はあ、
それで、すんごい正解だった。
へ
え。頭も働かせなきゃいけないのよ。つまりね、男女で言論がこっちの方が強くてもね、
うん、
下でね、拍手が少なかったら負けに見えるの。
そうですよね。
そうなると、こちら側の人間をね、
うん、
どうやってね、誘うか、
うん。
で、みんなビビって来なかったりするわけだけども、
うん、
台湾人協会の人は比較的もう台湾愛してる人たちが多いから、
うんうんうん、
私のね、父親の一番の下の妹もね、
うん、
いたんですよ。
へぇ。
それで、旦那さんが有名な台湾の画家なんだけど、アメリカにいたんです、
うん。
で、クリスチャンで、教会にいた、
うん。
普通だったら来ないのよ、私の公演なんか、
うん、
怖くて。でもね、教会の人とみんなで来たから、あの日来てくれましたよ。
へぇ。
それで私が頭働かせて、教会の人に言ったの。礼拝終わったらみんな来るように声かけてくれ、つって、
うん。
大正解だった。
へぇ。すごいですね。なんかその、なんか、もう映画の話みたいですね。そうね。
映画になりますよ、
うん。でもその今の台湾の若い人も、そういうことって知らない人が多いんじゃないですかね。
知らない、全然知らない。
特に20代とか10代は。
私はね、つい先日 3日にね、
うん、
台湾の集まりがあったんだけど、
はい、
私言ったんですよ。衣食足りて礼節を知るっていうふうに言う言葉があるけどね、
うん、
衣食足りてね、みんな堕落してるって言った。考えないの。
そうですよね。
私たちの時代の方がみんな緊張感あった。
そうでしょうね。うん、でも、冷静に見たら今の方が緊張感ある感じですけどね。いろんな状況から見たら。
だって今のね、
うん、
国際社会見てごらんなさいよ。うん、ね。ベトナム、ハノイではですね、
うん、
米朝首脳会談もあったし、
はいはい、
いろんなことやってるのに、日本人なんて全部ね、何も感じてないじゃないですか。
うん、
私この前もだから爆弾落としてきたの。何ふざけてんのよって、
うん。
ある国会議員の募金パーティーでさ、
はい、
いきなり歌を歌うことが始めたんですよ。
へぇ。
その国会議員がギター鳴らして。
ほう。
ゲストがね、二人とも音楽好きで歌を歌って
ん
の、
うん。
歌はいいですよ。私も嫌いじゃないけども。
うん、
今日これからね、
うん、
ベトナム・ハノイで、米朝首脳会談が始まるという時にあなたたち日本の国会議員って何やってんのって。たるんでるって。爆弾落として帰ってきた。
いや、面白い。
そうでね、乾杯頼まれてたんだけど、乾杯やりませんって帰ってきちゃった。
いや、面白いですね。
私もう会費2万円返せって言おうかと思った。
へー、うん。いいですね。
いいですねって、
かっこいい。
言われた人はね、うん、どうしようか分かんなくて困ってるだろうし、ね。支持者は支持者で怒ってるだろうし、中では開催叫んでる人もいろいろいるだろうしさ。でも私はさ、もうあの時感じたの、とってもじゃないけど、キーってきたわけ。うん、これから米朝首脳会談が始まろうという時に、あんたたち何歌を歌ってんのよって。
そうですよね。やっぱ平和ってことなんですよね、日本が。
だから私、最初の言葉が、うん、日本は平和でいいですねって。オープニングの最初の言葉、うん、日本は平和でいいですねって言ったの。うん、それから爆弾落とした。うん、意地悪ばあさんでしょ、
いやでもそういう人がいないと、やっぱり気づく人もいないですからね。
いても気づいてくれないんだけど。
いやでもやっぱり一定の人たちがね。
言っても気づかないんだけど。
一定の人たちがね、必ずそういうので、ハッとする人もいますからね。
ああね、ハッとしてくれればいいけどね。週刊新潮から昨日インタビューが来た。
へえ。
そういう話来ましたけど。
そうですよね、
うん。誰かがご中心したみたい。
いや、面白い。あ、でもそういう、その雑誌が全部 NG ってわけじゃないんですね。
わかんないけども、うん、なんか乗っけてくれるかどうかわかんないよ。一応電話来た。
うん、へえ、うん。そうなんですね。
そういうことを私がやったっていうことを誰かがご中心したみたい。
なるほどね。こう若い人にこういうことしなさいとかってなんかありますか？キミレ塾っていうのもなんかされてるみたいな。
塾はもう3年限定だけども、はいはい、まあとりあえず本を読みなさいってことよね。うん、それからやっぱりね、ちゃんとね、うん、自分がね、日本に生きている幸せをね、うん、まず感じてほしいと。うん、日本に生まれただけに人生の勝負に半分勝ったみたいなもんなんだから。ならば、どうやってね、お返しをするかでしょ。うん、日本の社会に、日本という国に自分がどうお返しができるかっていうことでしょ。それをやっぱり基本として感じてほしいね。うん、私、早稲田で10年お世話になったから、はい、20数年お礼奉公しましたよ。
はい、
それが私のね、お礼奉公ですよ。うん、倍返し。
うんうん、その倍返しは素敵ですね。
ええ。うん、そうですよ、うん。あといつも言うもん。もう、めちゃくちゃ安いお手当でさ、条件講師やってめちゃくちゃ安いお手当だけど、うん、私、自分で言うのもなんですけどね、うん、当時私が教わった教授よりもよっぽど熱心にね、授業したよ。生徒が喜んだかどうかは別だからね。
いやそれで倍ですもんね、時間も。
先生みたいに休校しない人もいませんってね、うん、優等生に文句言われたから。ああ、
それは学生にとってはどうなんでしょうね。
そうなのよ、うん。学生にとってはどうかは別だよ。全く別なんだけど、優等生だってそう言うぐらいだから、全く別、うん。でも私としては、うん、ね、自分がね、10年間早稲田でお世話になりましたと。だったら倍返しに私が、どうすればいいのかっていうことをやっぱり真剣に考えました、うん。で、それはね、私は自分で勝手にやりたいだけの話だからね、
うん。でもその筋があるっていうのがかっこいいですね。なんか日本人の多くを失った生き方ですよね。
まあ、さっきから言ってるのは、うん、これも勝負なんだよね。もうある意味じゃ自己満足かもしれない。だって学生に文句言われてた。しかも優等生に。
そうですよね。
先生みたいに休校しない人もいませんとかって言われちゃって、そうか。やっぱり少々、時には休校しないと学生たち喜んでくれないんだと。
学生のサービスですよね。ゲストの方には、ね、必ずお話聞いてるテーマに、運命っていうのがあるんですよ。で、さっきちょこっとお話しされましたけど、はい、金さんにとっては、その、運とか運命っていうのは、この80年の歴史を振り返ってどう思われますか？
運命？
はい。
運命っていうのはね、うん、半分持ってきたものね、どういう星のもとに生まれてくるか。うん、私、父親に殺されたミヤちゃんの話をね、見てるとね、この子はなんていうね、不幸な星のもとに生まれてきたんだろうなって思うわけ。うん、だから人間っていうのはね、自分ではどうしようもないね、うん、ある意味ではそういう星のもとに生まれてくることがあるんですよ。
うん、
でも、大多数は普通に生まれてくるわけ、
うん。
だから半分は持ってきた運命だけど、残りの半分は自分が作れると思ってます。
うん、
それでこれは私の講演のタイトルでもあるんだけども、うん、幸運の女神に後ろ髪はない。
うん、
通り過ぎる瞬間に前髪を引っ捉えないと幸運は捕まらない。
うん、
後から追いかけていっても後ろ髪がないから捕まらない、
うんうん。
で、一瞬ね、前髪を捉えるためにはね、常にレディーでなくちゃダメな。
うん、そうですよね。はい、どういうのがチャンスか。うん、
通るね、自分の前じゃなくて、その手前まで来た時にパッと前髪を捉えるためにはね、うん、I'm ready、うん。準備万端できてます。そうでなきゃね、幸運の女神は捕まらない、うん。で、幸運の女神ってね、誰の前にも通るんです。何回か、うん、人生の中で、うんうん。特に日本の社会は、そういうチャンスはある。努力さえすれば必ず報われる社会なの、日本って。だから、ぐちゃぐちゃ言ってんのはね、十分に努力してないか、ready じゃないか、うん、そういうね、のが私は日本の社会だと思ってる。ね、日本の社会はチャンスに溢れてますよ、うん。努力さえすればね、それこそ100万長者にはなれないかもしれないけどもね、うん、誰でも生活はできるようにはなりますよ。
そうですよね。うん、その運のそのなんか見分け方っていうか、この、チャンスの女神の見分け方はどういうふうにしたらいいんですか？
チャンスの女神の見分け方っていうのは、うんうん、自分が常に磨いてなきゃダメですよ。
なるほど。
そういう直感を。うん、ね。何もぽやーっとしててね、うん、なんかわかるわけないじゃないですか、ね、物事が。
もう直感で選ぶんですね。
直感を養うのも自分ですよ。うん、それは生まれつき直感、感の鋭い人とそうじゃない人がいるけど、うん、それを磨いてるかどうかっていうのも半分、50% はやっぱり磨くかどうかですよ。うん、本を読みなさいよ。本田さんの本を読みなさい。金美玲の本を読みなさい。
宣伝までしていただいて。なるほどね。
そうですよ。いやでもだって勉強もしないでよ、うん。本も読まないでね。天才なんているわけね。あ、天才って時々私ほら吹いてるけどね。うん、うちの息子に言うわけよ。ちゃんと勉強しなさいって。うん、ちょっと息子が言うの。私の友達は来てね、金ピレ勉強してなかったって。中学高校で。ね。落第しかかったみたいなね、うん。だから息子も自分も勉強してないくせにって必ず言うわけよ。うん、私のクラスメートが来てそういう余計なこと言うから、うんうん。その時の返事。ママはね、天才だからいいの。あんた違うでしょって言うと。だから返事ができない。
で、息子さんもお嬢さんもそれぞれね、立派に活躍されて。
まあ、中の上じゃないですか。あのね、私がうるさいからまともに育ちました。それでやっぱりね、あの、働くことをちゃんとしてる、うんうんうん。それで普通に結婚して普通に子供って、私5人も孫いるからね。
うん、幸せですね。
いやー、幸せよ、うん。人間ね、何が幸せかっていうとね、うちの娘に言わせるとね、あいらが言ったそうよ。孫を持つのが最大の贅沢だって。うん、ママに5人もいるからすごい贅沢よね。恩に着せられてます。あの、今日も電話かかってきてね、うちの婿殿が東京マラソンに出たんですよ。で、私たちね、応援に行ったんだけど、はい、やっと4時間切ったって。
ああ、でもすごいじゃないですか。
3時間59分何十秒あの雨の中を。
それで寒かったですもんね、あの寒かったですもんね。
寒かった。2日はあんなにあったかいのにさ、お天道様も意地悪ね。そういでね。まあ、走るの大好きなのよ。ほ、うんと、私たちね、私の娘と娘2人がいるわけ。で、3人って私と4人でね、うん、あの、帝国ホテルブランチ食べて、もう、あれ、今とても便利じゃない？そろそろそこら辺まで来たとかね。
そこっちは優雅ですね。
そう、優雅な。で、帝国ホテルの前行って、それで、なんだか知らないけど、ゴミボックスが並んでるのよ。ポカリスエットを捨てるところが。ほんで、私たちそこに立っててね。本当ね、あの、婿殿はね、私の顔なんかどうでもいいんだよ、娘が。娘を認めて、はい。それでね、なんか、帝国ホテルとどっかと、それからゴールのとこまで行ったみたい。家族が。
そうなんです
か。幸せだと思わない？
そうですね。
だからね、やっぱりね、うん、人間の幸せってやっぱり自分の努力よ。うん、ちゃんとした出会いがあって結婚してね、うん、めんどくさいから子供いらないなんて言ってないで、うん、授かったものをちゃんと産んで育てて、すっごい幸せですよ。うん、だって私たちね、まあ、旦那が亡くなっちゃったから、10人なんだけど、うん、旦那がいれば11年なんだけど、私孫5人もいるもん。うん、
これから、金さんがやりたいこととか、夢ってありますか？
私もう85歳よ。
うん、でもなんかまだまだ、まだまだなんかエネルギーがいっぱいありそうですね。
あのね、
はい。
私ね、大きな夢なんて別に持ってないのよ。うん、そんなんだって出世したいわけじゃないしさ、うん、できるわけでもないし、うん。だから私はね、今考えていることはね、どう上手に幕引きするかよ。うん、人生100年って言われてるんだけどさ、うん、嬉しいかどうかわかりません、うん。そこまで元気でいられるならいいけどね、うん、その保証は何もないし。だから、どれだけ上手にね、幕引きをするかっていうね、ことを考えて、まあ若い人たちに何のね、まあ、何のっていうわけにはいかないだろうけども、なるべく迷惑をかけないで、うん、それで、まあ、 あれだけ孫もいてあれで。だから娘に言ってんの。あんたが司令塔をやって、万が一私が寝たきりになったらね、どういうことにすんだから、プロを頼むから、介護は、
うん。
でも家族が誰か一人ちょこっと顔をね、出せばまた緊張感違うだろうから、
うんうん、
で10人もいればね、うん、10日に1回ぐらい回ってくるんだって、ね、それぐらいちょこっと顔出すぐらいできるでしょうよ、と。ということだけ言ってて、
うん、
それで、まあ私自身はね、これは神様の決めることだから、うん、どういうことになるのか全然わかんないけども、うん、今のところ私はまた自分の足で、ね、どこにでも行ってるし、去年ギリシャまで行きましたからね。一生に一度のギリシャのパンテノン神殿の横に立ちたいと思ったわけ。
うん、
でやっとその夢は叶ったの、
うん。
で、今私はもうね、もう大好きなベネチアも10回ぐらい行ってるしね。うん、だから、どっかもうどうしても行きたいって言ったらね、もしまた遠出するんだったらね、うん、ニューヨークだね。ニューヨークにはもうたくさん行ってるけどね、
はい、
トランプのタワーにもずっと泊まったの。
あ、そうです
か。で、それはね、メトロポリタンオペラに近いから。
ああ、そうですね。
歩いて行けるから。
うんうんうん、
だから、もし遠出するんだったらね、うん、私はだからそのメトロポリタンオペラのね、プログラムが、本当に行きたいのが出てくれば、うん、もう一度ぐらいはニューヨーク行くかもしれないけど、
うん、
それから孫娘がアメリカへ留学するだろうから、
うんうん、
1年、上の子はもう留学して帰ってきたから、うん、下の子がね、もう一回ぐらい行くだろうから、その時に合わせて行くかもしれないけども、うん、もうあとそんなにね、うん、行きたいところ実はないのよ。
ああ、もう、うん、行かれてね。
そう。この、いろんなところね。一番いいのはここなのよ。
うん。
御苑が見えて。
いいですよね、ここは。
で、次にいいのは台湾なの。台湾の常宿、
うん。
なぜいいかっていうとね、美味しいものいっぱいあって、
うん、
毎晩ね、シュチニクリン。
うん、
若いボーイフレンドもいるし。
ね、
食いしん坊のボーイフレンドもいるし。
うん、
あまりハンサムじゃないけど。でも、台湾行けばね、
うん、
とにかくね、美味しいものね、とっかひっかい食べられるっていう。だから、で、夏はね、上高地行きます。
ああ、そうなんですね。うん、最後に、こう、金美玲さんにとって人生とはどういうもんですか？
人生？
うん。
それはね、神様から授かったもんですよ。だから私はね、人間ってのほら、どこの、国にどういう時期にどういう家庭に生まれていくか誰も決められない。そういう意味じゃフェアなのよ。誰も決められないから。生まれた時に気がついたらここにいましたと。私は台湾の台北にいました。皆さんは日本にいました。これは誰も決められない。で、ある時期まで決められないんですよ。どういう両親に育つか。ミヤちゃんみたいなその日、本当に悲しい運命を背負った子もいるし。だけど、ある時期から自分が決められる時が来るんですよ。それは個人によって違います。いくつになったら自分が決められるようになるのかってのは、個人によって違うから、この年っていうことは言えない。でも決められる時が来たら、自己責任。運命は自己責任。
最後に何かメッセージありますか？これをお聞きになってる人に、こういうふうに生きろとか、楽しく生きろとか、何でもいいですけど。
だからチャンスの女神って必ず何回か通るんだから、その時にパッと前髪を捉えるようにね、常にレディーであってほしい。
はい、今日はありがとうございました。はい、今日はですね、まあ、尊敬してやまない、そして、憧れてた金美玲さんとお会いできて大変、夢のような時間で嬉しかったです。私も中国と日本と、まあ、アジアのその平和っていうのを貢献したいと思いますし、その世界のリーダーとして、その、これからの時代を作るっていうのは自分のビジョンなんですけど、まあ、そういう意味で、その、時代をね、ずっとリーダーシップを取ってこられた金さんの話を伺ってすごく、インスピレーションを受けました。これから、その東アジア人の一人として、リーダーとして、世界の平和に貢献したいっていう気持ちを今日は深く決めることができたので、本当に心から感謝です。ありがとうございました。
いや、私ね、今その世の中がね、すごく便利になりましたよね。いろんなそのツールがあって、このいろんなやり方があってね。で、私はね、石器時代の人間だから、あんまりこういう便利なツールをね、使い切れないんだけど、今後やっぱりね、こういうことを通していろいろと自分の考えていることを広げていきたいから、どうぞよろしくお願いします。
さあいかがだったでしょうか。今月も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。来月も素晴らしいゲストをお迎えしてお送りする予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。ではさようなら。